1週間のゲームプレイを振り返る熟年ゲーマー反省会。今回はジ・エルダースクロールズ5スカイリムとケーナ・ブリッジ・オブ・スピリッツ、そして、キングダムズ・オブ・アマラーリー・レコニングと、あと今週だけかもしれませんがピクミン・ブルーム、こちらを振り返ってみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神フミカツです。今日は2021年11月9日火曜日、六曜はともびきでございます。今週は結構ゲームする時間あったんですけども、かといってなんかいろいろあれやこれや手を出すこともなく、まずはジ・エルダースクロールズ5スカイリムでございますね。こちらがメインストーリー、メインクエストを少し進めまして、ようやくドラゴンのねシャウトですかね、なんですかドラゴンボーンというね、なんだドラゴンが現れると登場する、なんかそういう得意体質の、得意体質っていうか、なんかそういうのがあれなんですよ。まあ主人公、いわゆるプレイヤーがプレイしているキャラクターがドラゴンボーンだって言われる、そのめったに出てこないんだけれども、それ種族はいろいろいるんだけれども、ドラゴンボーンっていう、まあ対ドラゴン用の技が出せる、戦士とでも言いますかね、なんかそういう、まあ、それもだから生まれながらにしてのドラゴンボーンみたいなね、いうのがいるらしく、どうやらそのプレイヤーがドラゴンボーンであると。で最初のうちはその力はそんなに発揮できないんですけども、いろんなドラゴンに遭遇したりだとか、あとそのドラゴンボーンを支える人たちみたいなのがいて、そういう人たちに会うとその能力が目覚めるみたいなね、いうのがあるようで、私基本的にそのスカイリムの世界をお散歩で過ごして、過ごしていくつもりだったんですけども、まあ、メインクエスト絡んでいくとそういうような技も身についていくということで、まあ、ちょっと進めて、それがちょっとだけね使えるようになったというのと、あと闇の一党っていう暗殺者集団がいるんですが、それに前回ね、前回とか前回先週お話しましたっけ、一回拉致られるんですよね。なんか普通のメインクエスト進んでるつもりが、別のたまたま別のサブクエかなんかやっとのの続き で闇の一党にさらわれるようになって、てっきりそのさらった闇の一党になんかキーアイテムをもらうんだと思ってたら、全然違うクエストが始まってたっていう。でそのクエストをクロスでプレイしてたもんですから、まあとりあえずメインクエストを進めて、でその後その闇の一党のクエストですかねっていうのを始めて、でそれ闇の一党のクエストをクリアすると、なんだっけな、なんかコスチュームだとか技とかがなんかちょっといろいろ身につくだとか、暗殺のね技が、隠密のね技が身につくだとか言うんで、まあまあそういう技がついておいてね、お散歩するのに損はないだろうと、散歩中襲われてもね隠密の技で返せばいいかみたいな、なんかそんな感じでね適当に今やってるところでございます。まだまだね、初めてね結局トータルで40時間ちょっとぐらいしかまだやってないんですよ。スカイリムの世界って100時間そこらじゃ遊びきれないって言われていて、なので、まあ、しばらくなんかサブクエだけでもかなり遊びやり込み要素があるし、でただただ散歩しててもいろんなことがあるんで、しばらくスカイリムがね今度11月の11日ですね、だから来週の時点では場合によってはその大幅なアップデートっていうのがあるんですね。アニバーサリーエディションという、10周年なんでね今年ね、それがただ日本語版対応してるかどうかわからないので、アップデートするかわからないですけども、私はスカイリムに関してはモッド文化なんだけれども、モッドをインストールしないで、アニバーサリーエディションバージョンアップできるんだったらバージョンアップしようかなと思っております。そしてケーナブリッジオブスピリッツ、これがまあちょっと和風な感じのアメリカ制作だけでもオリエンタル色豊かなアニメーション、 CG アニメーションのアクション RPG みたいなね、そんな感じなんですけども、 RPG ってことでもないか、アクションアドベンチャーゲームというかのかな。でこれがまあまあ進んでるんですけど、多分もうね半分超えてるんですよ。最後の人物、最後におそらく接触していくであろうそのスピリッツですね、精霊の、それが大きく3つコースがあるんですけれども、その2つをとりあえずクリアしたというところまで来ておりますね。でこの2つ目がね、またパズル要素が全然わかんなくて、もうそれぞれね2箇所、1つのそのクエストの中に2箇所ぐらいパズルがあったんですが、それぞれね2、30分ぐらいかかりましたね。これがね今回は本当もう 全く攻略サイトもないですし、まああるのかな、探せばあるのかな、まあそもそも攻略サイト見ないでプレイするたちなんですけども、まあ今回は時間がかかって、でずっと悩んでるところですから、そこの部分の映像をカットすると、最初にだから結局1時間20分ぐらいプレイしたんですけども、30分ぐらいですね、編集し悩んでるところ、うーんうーんとか言いながら悩んでるところカットしたら、結果30分ぐらいで終わるっていうね、編集したら30分ぐらいまとまりましたけれども、まあでも相変わらずその美しいし、だからまあパズル悩んでる時もね、30分悩みましたけど楽しかったですね。あれこれうまくいかない、これうまくいかないみたいなものをね、あれやこれや試行錯誤して最後ねクリアできた時の達成感っていうんですか、まだまだボケんぞということでね、これもね本当に楽しいゲームだなというところで、もうでもあと、そのトシっていうキャラクターのスピリットのクエストが一つあって、でそれで多分トシの最後のボスみたいな倒すでしょ、でそれ終わってからトータルのなんかラスボスみたいなの倒すんじゃないですかぐらいで終わりなのかなっていうところまで来ておりますね。だいぶ進みましたけれども結構楽しんでおりますが、そこら辺もあの動画でアップしてるんでね、よかったら見てみてください。そして今回ですね、キングダムズオブアマラーレコニングっていうのが、これ2012年にプレイステーション3だとか PC だとか Xbox 360かなのゲームが出たんですが、それを2020年に PS4 だとか Xbox One かとか、そういったものにいわゆるだからリマスタリングですよね、リマスターしたゲームっていうのが、まあその PC もリマスタリングされて、でそれが最初その Steam っていうね PC ゲームを販売してるところで、まあセールで 60% オフだと思って、前から気にはなっていたんで 60% オフと思って、2000いくらだって、ああじゃあこれ買っちゃおうって一旦買ったんですけど、その直後11月のプレイステーションの PS プラスの会員だと無料でできるというのが分かったんで、 PS4 版の方が PC 版に比べて若干グラフィックはそこまで高精細ではないんですけれども、やっぱりね無料にはね背に腹は変えられないんで、 Steam 版を返金して、 Steam 版って Steam の PC ゲームって買って2週間以内で2時間以上プレイしてなかったら返金にしてくれるんですねっていうので、結局 PC 版の方は返金してもらって、で PS4 版をダウンロードしてプレイをし始めたんですが、もともとこちらのゲームのリードデザイナーがスカイリムの前のジ・エルダースクロールズ4のオブリビオンのリードデザイナーの方ですとか、あとキャラクターデザインだとかモンスターデザインなのかなを、あのスポーンっていうねアメコミで、まあ、映画化もされた有名な漫画家であり、フィギュアとかも造形したりとかね、フィギュアを販売して有名になったトッド・マグファーレンさんが関わってたりだとか、あとなんかあの、そのオリジナルの物語をそのベストセラー作家に頼んだりだとかっていうことで、鳴り物入りで2012年に登場して、それなりに人気はあったんですが、日本では当時はまだね日本語訳は出てなかったんで、日本ではあまり話題になってなかったらしいんですね。でその2020年から日本語訳版で PS4 だとかその Xbox One だとかでも、あとまあ PC でもリリースされたっていうんで、で、話題になってたんですが、ようやくね、まあもともとはその Steam の 60% オフがきっかけだったんですが、PS4 でフリープレイだったんで、プレイしてみましたけれども、スカイリムもやってるし、あと、だからまあスポーンもしてますけども、そういうそこら辺のゲームを、ここ2、3年やってきたおかげで、全然その抵抗もなくスッと入れたし、で面白かったんですね。まだね最初なんか全部ダウンロードしきれてなくて、最初1時間行ったところあたりで、この先はダウンロードしてお楽しみくださいとか言われて先進んでないんですが、そこまでチュートリアルだったんですが、非常にあの操作もシンプルだしプレイしやすいし、で、まあ、選べるキャラクターも多少あのキャラクリエーションができるんですけれども、まあ、それでもそんなに種類はないんですが、でもなんかやっぱりグラフィックが進化してるっていうか、ちょっとエルダースクロールとかそこら辺に比べてちょっとかっこいい感じのね、キャラクターになってる。まあでもそうは言っても、アメリカのね、アメコミタッチのキャラクターなんで、それがダメな人はダメですよね。日本のアニメ調のキャラが好きっていう方にはちょっと、ついていけない、なんかそういうあのバタ臭い感じのね、キャラクターかもしれないけど、私はむしろそっちの方が好きなんで、非常にあの、キングダムズ・オブ・アマラーのリー・レコニングなんですね。最初だからレコニングで出たのやつの、リマスター版だからリー・レコニングというタイトルで、やっておりまして、それもとりあえず一番最初にやったのは動画でアップしてるんでね、どんなゲームなのかっていうのを興味ある方は見てみてください。なかなかね、PS4 だけどもヌルヌル動く感じで、ちょっとこれから楽しみだなと。だからまあもうじきケーナがね終わりそうなんで、ケーナ終わったら 本格的にそのリーレコニングやってみようかなと思っております。そして、これはゲームというよりかはもうアプリなんで、ウォーキングなんていうんですか、ウォーキングなんちゃら、まあだから移動しながら、あれですよ、もともとイングレスっていうのが、ね、ナイアンティックっていうところが出していたイングレスっていうのがありましたけれども、そのイングレスの時代はまだ本当一部の人だけだったんですよね。そういうアプリは落としてゲームのアプリもやるけれども、そういう歩きながら一ゲーみたいな、一情報ゲーみたいな感じの走りですよね。それでイングレスっていうのがナイアンティック社が開発したのがあって、それ日本でも一部の人たちがの間では話題になっていて、私もちょっとだけやったことがあるんですが、なんかちょっとね、やりたいことはわかるし、かっこいい世界観もあるんだけれども、まあ、そこまでねやらんわなと言いながら、その後まあそういうような位置情報ゲーって日本でもいろんなとこ出したんですが、結局今生き残ってるのはナイアンテック社のが関わってる、その後ポケモン GO、順番ちょっと忘れてたな、ポケモン GO とかドラクエウォークだとか、そこは全部バックにナイアンテックが絡んでるんですね。で、あれがそれぞれもやってみましたけど、何かしらバトルが発生するんですよね。で、それがめんどくさかったんで、ちょこっとだけ触ってはなるほどこんな感じねつって、もうそれ以降やってなかったんですが、今回のピクミンブルームはやっぱり位置情報ゲーではあるんですけれども、バトルがないんですよ。ただただね、花びら撒いたり花咲かしたりだとか言うんで、なんかね、そこがちょうどだから、まあウォーキング楽しんでる感じの私としてはちょうどいいかなと。ただね、やっぱりね、バッテリー食うんでしばらくやったらもういいかと思って多分プレイしなくなると思うんですが、とりあえずピクミンブルームね、特にだからまあなんでしょうね、そのオンライン上でっていうか、そのスマホで誰かとね、緩く関わり合うのがないっていうのがちょっと残念、そういうのが寂しいっていう人には向いてないかもしれないですけど、私みたいにそういうのでね、時間使ってそこで誰かと絡むっていうのがめんどくさいっていう人間にとってはちょうどいい感じの位置情報源になるかもしれないですね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。